레위기 주고쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 믿고 토바나르 쇼 지지여 믿고 예수 그리스도 감사이다시마스 소레와다시타치니 아따에테 그다사르 미다마요 산미따의 감이사마니 에이코토 호마레토 감사토 산비오 사사게마스 예수様の 미나니요테 감사시마스 아멘. 자 1절から 読みましょう.
追례主は
モーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠しどころに露出ある場合、その露出は汚れている。この露出というもの、この露出、これが私たちに子供を与えるそのものでしょう。 だから 隠しどころに露出がある場合、その露出ものを汚れている、そのように言われますね。だからこれは男性と女性が結婚して、それを正しく露出を足す、それで子供が生まれる ということです。
3節。その露出物による汚れは次の通りである。すなわち隠しどころが露出物を漏らしても、あるいは隠しどころが露出物が止めていても、そのものには汚れがある。だからこの隠したところで露出してはいけないということですね。4節。露出を止むひとの寝るとこはすべて汚れる。
またそのものが座るものも皆汚れる。露出を病むもの、その生殖の、生殖のところに病気があったんですね。いろんな性病があるんです。そのような病気に関して、このように
教えてますね。骨折。また誰でもそのとこに触れるものは自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。水で洗うということです。8節。また露出を病む者が清い人に唾をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
注意節。また露出を病む者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。注意節。また露出を病む者が触った土の器は壊されなければならない。木の器は皆水で洗わなければならない。注意節。
8日目には自分のために山鳩2羽か、イウェイバトの雛2羽を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。この性的な病気、そのことに対して主がこの生贄を捧げるように、
罪を悔い改め、生贄を捧げるように。中古節。祭司はそれを1羽を罪のための生贄として、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその露出物のために主の前でそのものために贖いをする。贖いをする。23節。その女のとこであっても、
座ったものであっても、それに触ったものは夕方まで汚れる。このように、この29節。8日目にはその女は山鳩2羽か家鳩の雛2羽を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。
30節。
祭司は 一羽を罪のための生贄とし、他の一羽を全生の生贄として捧げる。祭司はその汚れた老室のために、主の前でその女のために贖いをする、
うん、じゃあこの老室というものに対して、この贖いをする。だからこの老室という生死というものですね、生死と難死、それをもう命として見てるんですね。それに対する罪に対して、この贖いをする、罪を告白するということです。だから、生死と難死、この生殖の部分ですね、31節、
あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである、
うん、じゃあこの間違ったその性のことで死ぬこと、不貧困ですね、そのことがないように主が警告してくださるんですね。じゃあ使徒の働き16章に行きましょう。16章1節から、
それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシア人を父としていたが、
うん、このもう迫害されて石で打たれたそのところで生まれたのが、この生まれた人がルステラ、そのテモテという本当にパウロの愛する子、霊的愛する子が生まれたんです。御言葉、御言葉は霊です。その霊によって私たちはボーノゲンするんですね。水と御霊によって生まれる。この水ということは御言葉です。この御言葉、イエス・キリストですね。御言葉が人間となってこられて、私たちに水と地を与えてくださいました。その方を私たちに入れる、教える、信じるようにされるのは霊です。だから私たちが福音を伝えるということは、霊を伝えることです。御言葉を伝える。だからこの御言葉によって人が新しく生まれるんですね。ボーノゲンするんです。だから私たちの体は肉の体、第一の生まれることですね。しかしその生まれたものは天国を見ることはできない。そしたらニコテモに言われたのが、あなたが新しく生まれなければならないと言われました。新しく生まれるということを、このニコテモが、わあ、私はもう母の胎に入ってまだ出るんですか、そのような意識しかできなかったね。イエス様は御言葉と霊によって、水と御霊によって生まれることを言われました。そのことが、ね、この手も手ですね、御言葉を伝えました。御言葉を受け入れて、霊を受け入れて、霊がボーノゲンしたね。だからさっきその、ね、この性の部分、精子というもの、まあこれは不思議ですよ。霊的な部分に変えると、御言葉と聖霊を、それで私の霊が難死のようにね、それを受け入れたら私たちはボノゲンするね。聖霊、御言葉、福音と聖霊ですよね。じゃあこの 5節、
こうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していった、
うん、この信仰に強められた、こうして諸教会は信仰に強められ日ごとに人数が増えていった。これ、新しく生まれる人々ですね、ボノゲンした人たちが増えていった。3節4節、
パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシア人であることを皆が知っていたからである。さて彼らは町々を巡回してエルサレムの使徒たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた、
うん、いやユダヤ人にはユダヤ人のように、異邦人には異邦人のようにして、こう彼らが御言葉を受け入れるときに、この偏見とか、まあ、心を締めるようなことがないように、そのことで彼らが御言葉を受け入れたんです。それでますます人が増えた。6節、
それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、ブルギア・ガラテアの地方を通った。
このアジアでパウロとシラスが福音を述べ伝えることを禁じたんです。聖霊が禁じた。聖霊がどうしてアジアに禁じたんでしょうか。まあ、福音はどこでも伝えなければならないんですけど、パウロとシラスに対してはアジアでそこで語らないように。このアジアにはね、このユダヤ人たちがその時多かったんですね。第一ペテロ一章一節、
イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人、
うん、ここアジアということがこのペテロの手紙に書いてあるね。イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ね、だからペテロがそのところにもうすでに入って伝道していたんですね。だからそこにはペテロによってたくさんのユダヤ人の人々が救われた、散らされた、この起立している、起立しているディアスポラですね、ユダヤ人が起立している。だから聖霊様がね、パウロは異邦人向きですからね、まあこのパウロに対してすごくその悪い偏見があったんですね。異邦人に対して福音を伝えなければならないから異邦人のようにこう行動したんです。だから私たちはパウロと言ったら彼がユダヤ人だったっけと、その思いがスッと来るんですよね、もうユダヤ人でありながらもう完全に福音のために異邦人のようになっていったんです。自分の手元が異邦人だけどね、このユダヤ人たちに後悔を与えないためにはそのようにしたんですけど、結局アジアの方向にはパウロが行ってはいけない。だから聖霊様の判断ですよ。だからアジアの方にもう禁じた、アジアの方向に行くの、これはペテロがそこをちゃんとやってたからです。まあそこにまだパウロが入っていったらもう騒動が起こるし、まあ、ペテロとの関係も悪化するし、いいことはないの。 7節。
こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。
うん、このビテニアもそうでしょ。だから聖霊様は彼をどんどんどんどん異邦人の方向に向けてるんです。8節。
それでムシアを通ってトロアスに下った。
まあ、全部下るんですよ。トントントントン下る。その これ全部パウロの領域ですよ。パウロがさっきアジア、ビデニア全部そのように言われたところでしょ。だからそこにも語らないようにどんどんどんどん言ってるんです。それで九節。
あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。
このマケドニアということは今のギリシャですね。そこにこう幻があった。だから神様はこう私たちが語るところ、私も東北のところに選挙していったんですけど、ここ福岡に他の人が自分が行きたくないからね、私に行ってください行ってよと言ったから、私が福岡に来てました。向こうのね、天神の方にあったそのところです。まあ 2,3 年こう座っていったんですね。私はそこに、遠くのところにはもう2番目大きい教会でした。その当時にはもう中野区の中で東京の次大きいものになったんです。まあここ福岡に対して私がそのところでもうずっと支援していったんですね。その関係もあったんです。それで私がこの講壇の上にこう比例をして祈ってるんですね。説教前に主がその時私この耳に聞こえるようにね、ここがあなたが牧会する場所だと言われる。びっくりした。それでカナエにね、私が聞いた言葉を言ったんです。その時私東京、千葉、この東北、その点々点々回ったからね、あなただけ行きなさいと私に言ったんです。まだ神様の導きならカナエにも語ってください。カナエにも3つのタイプで語ったんです。それでじゃあ行きましょうということでここに来たんです。まあ来てからも奇跡がいっぱい起こりましたね。私が来なければならなかったことがあったんです。まあその建物の名義は他の人の名義だったんですけど、まあここはもうできない場所と彼が決めていたからね、完全に私と経済的な部分を切ったんです。それで内容証明を送りました。今からの全ての経済的な部分はこの金牧師が、ね、全うする。まだそのこの建物の名義の家主にも内容証明を送りました。その時、 바브르가피크だったのね。4万円台まで行こうと 3万9000円いくらだった。少し下がる気味があったんですけど、まあどんどんどんどん株は上がっていました。その人が株をやった人ですね。東京の人だったんですけど、だからこのうちが入ってった建物、それを何か したかったんです。そこはもう駐車場一台も入れないそのものだったんですけど、私たちがそこから、もう私はもうそこを本当嫌いでした。入ってから見るとね、だからもう少しだけ、返済して、あの引っ越し貧乏あるんですね、この検証通りそれをしなくてできればと、その願いだけでした。しかし彼が送った人がね、言ってる話はどんどんどんどん違います。うちがここから出ると保証をこのごろごとしてあげる。そこ主張もなかったんで、2人くらいの信者がいて、主張もなかったのに主張を変えるのに100万円、あのピアノ、古いピアノ、あの移動するのにそれもいらないから100万円、私名刺もなかったのに名刺を変えるのに100万円、いや全部100万円。私が耳を疑って、いや そしたらあなたが言ってるのをここにこう書きなさい、電話を写すのに、電話もね、しないで番号も変わらないのよ。番号、あの NTT がそれを全部知ってあげるのに、もう彼が私に何か知ってあげたくても、この中間の人が奥さんがクリスチャンだった。電話を写すのに100万円、引っ越ししよう100万円。想像できます？それで結局3200万円。その3200万円。もう引っ越しするその時までの、あの家賃はゼロ。だから建物探して移す時まで、家賃がゼロでした。それで彼が自分の力でね、建物を探してくれました。これが南区にあったその 60坪のものでしたね。それでこの名義はその、ね、東京の人だったんですけど、彼が私に内容証明を送ったんだから、この家主にも内容証明を送った。裁判所で行ってね、彼が3200万円持って袋に持ってきました。それを持って引っ越しもできたし、朝鮮制のテレビ選挙もうものすごいあれで支援しました。まあ、ほぼそのお金を全部そこで注いだ気がする。まあこの何のためこれが本当不思議な奇跡を私が体験しました。ああそうね、私が福岡に来ないといけないということです。私が福岡に来たらこのような奇跡が、まだこの南区からこっちに移す時にも皆さんが知ってるようにね、奇跡奇跡奇跡、まあ、宗教法人が出る時にも奇跡だから、パッションに合う人がいるのよ。このパウロは マケドニアからローマに行く人です。その人がペテロがやってるアジア、ビディニア、そういったところに、ね、自分のあれを根を張ろうとするから、聖霊が、いやあなたはここじゃない、向こうに行きなさい。だから私たちは、自分がやりたいところでやるんじゃなくて、聖霊様がこのやらせる場所で、そこを使命があるのよ。それでアジアの方向の選挙とか、今イスラエル選挙も、イスラエルのアリアもうちがすることになったんですけどね。じゃあ10節、
パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである、
うん、これですよ、確信。 あなたがこの福岡に来なす、この場所だ、確信が生じました。人間的に見ると愚かで、愚か、そこ安定して他のところを助けるような場所だった。ここは何もない。そしてそのね、東京の人がもう全部私と絶縁、縁を切ったからね、もう私は乞食になる。まあけど心の中で燃える平安、燃える心、結局そのような奇跡がずっと続く。神様が送る場所には奇跡がある。だからパウロはマケドニアに行ってね、ピリッポ、もうエベソ、あエベソはもうこっちだけどね、次々、そのテサロニケとかずっとこう広がるんですね、ローマまで。じゃあ13節、
安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた、
うん、心を開いて心に止めた。これが静止と難止が合う。さっきその漏出の部分があるんですけど、聖霊が私の霊を、ね、生かす、そのためには私たちは心を開くことが重要。心を開いた、心を、ね、心を開いてパウロの語ることに心を止めるように、これが救いです。これがボノゲンです。霊の人が生まれることですね。中古説、
そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、敷いてそうさせた、
この紫色の金持ちですね、その女性が自分の家を家の教会にしたんです。それでピリポ教会が誕生するんですね。16節、
私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた、
うん、じゃあこの悪霊に疲れた人も占いの霊もパウロの使命をよく知ってるんです。だから私たちが聖霊と御言葉ですね、 向こうは悪霊と嘘の言葉です。嘘だけど私たちを惑わすためにこの霊が動くね、占いの霊が。それが老子中の病気ですよ、病気。性病ですよ、性病。この悪霊が自分をね、こう不相、嘘でね、こう仮面をかぶって光のもののように入る、ね、それを利用したら、そこを認めてしまったら、もうあとはもう悪霊が信者を連れていくんですね。だから私たちが本当にこの霊の分別が必要ですよ。占いの霊と精霊、霊だから御言葉、御言葉と聖霊によってのみボノゲンがある、天国の人が生まれる。しかし悪霊は嘘つきですね。嘘をよくついて、まあ悪霊も占いができるからね、もう正確な占いもできるし、だから聖書の中には申命記書とかでこの占いがこう占って当たってもそれを殺しなさいと言われるんでしょ。だからこの霊が混ぜたらダメになる。私たちは純粋に御言葉と聖霊のことで守らなければならない。だからパウロがこの悪霊によって占いの霊によって自分の使命をねポンポンポンポン語る女性、まあ、それを利用、私たち人間的にそれを利用して、このお客が多いからね、それを受け入れる、彼らも変わるんだと、そのような人間的な考えはダメですよ。悪霊を追い出した。その結果牢に入りますね。牢に入ってむち打たれて牢に入る、22節、
群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、
だからこのパウロはアジアの方向のね、このところで、メッセージを伝えて、アシナイの人が立ち上がるんですね。その人たちが、これは神々が私たちに来たと、ゼウスとヘルメスだと、それを衣を引き裂き、それを完全に立つんですよね。その結果は石で打たれるんです。まあこんなことしなくて彼らのあれを受け入れたら、しばらくはこのように迫害がないんでしょう。この占いの霊が喋ってることをそのまま放っておいたら、こんなにね牢に入る、鞭打たれること、牢に入ることはなかったでしょう。けどこれは断固として、これは聖霊じゃない。皆さん不思議な体験とか今たくさんこれがあるのよ。それを聖霊と御言葉の働きをねこう妨害する、それをねこう混乱させる、そのようなね異端的なものが多いよ。だから私たちが損を受けても、人数が増えなくても、牢に入っても、それを、やりましたね。追い出しました。それでパウロの中で、パウロは真夜中3秒、祈りと3秒続けた。25節。
真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた、
じゃあこれが感謝ですね。私たちが神様に鞭打たれても聖霊に従ったことで感謝を捧げる。もうこのように迫害を受ける時に聖霊が来られるんですよ。それでずっと慰めてくださる。私が香港でこの香港ホテルでこれを体験しました。私がこの香港ギャダリングの時、まあ3回悔い改めたんです。韓国の牧師たちがね、私を批判しました。私がホテルに行って、私が間違ってたかと思ったその時、主が私に来ました。主が私にこのように語ります。あなた、私と一緒に泥の中でよく転んだ。その話でもうずっと涙が来る。もう深い慰めが来て、ああこれで人が殉教もできるんだということを悟りました。もうこの平安はね、今まで感じたこともない平安です。このことでパウロとシラスは賛美を続けた。ピリポルは有名ですよ、地下牢です。一旦入ったら終わりよ。そのところが自動的に開き、ね、それでもう奇跡が起こって、このピリポの牢の監守の家が全部救われるんです。まあ、紫色のルディアとこの監守がピリポ教会になります。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。